ああ、皆さん、今日寒いですね。いやー、寒いっすね。はい、まずはアバントークからオープニングまでに集合。篠森千佳さん、こんばんは。毎度でございます。さあ、アバントークの前にまずは、謝罪会見からということでですね。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、マイトス。今日はアリスさんがまだ来ておりません。いや、アリスさんね、一応ね、9時43分の段階でおはようございますっていう連絡はありました。なので、今日は来るのかなって思ったりはしてるんですが、というわけでですね、皆さんこんにちは、こんばんは、マイトでございます。いや、寒いね。いやー、寒いです。今日、皆さん大丈夫でしたか？ものすごい風が。はい、始まったいつもの謝罪会見で安心する。いやー、安心しないでください。安心しないでください。謝罪会見が。いつもの謝罪会見。いやー、まあ。というわけでですね、今日ね、本当に風があまりにも強くて、何でしたっけ？瀬戸大橋とか、なんかそれ系、ポートライナーとか、なんか海を渡る系の、交通機関とかがですね、どうやら麻痺してたらしくてですね。そう、泉さんは仕事帰りに、雪降ってた。雪かー。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。いや、それもまた大変ですね。まあ、そんなこんなでですね、今日はアリスさんが来てないんですけど、アリスさんのマネージャーの方はいらっしゃいますでしょうか。完全に他人頼りではございますが、さあ、いや、これでも全国的にね、もう暴風というか、ものすごい寒波、大寒波が来ておりまして、そう、私、現在ですね、エアコンつけているんですけど、ちょっと寒すぎてですね、そう、毛布、電気毛布を足の上、膝の上に置いてます。そして、その中に手を突っ込んでおります。なので、マウスの操作とかがですね、結構おぼつかなかったりはしますが、はい、そんなこんなでですね、今日も始めていきたいと思いますが、アリスさん、来ないね。アリスさん、ラジオ、始まってますよ。はい。アリスさん、ラジオ始まってますよーっていうね、あれですね、メッセージに既読はついたみたいでございます。なのでね、よし。はい。というわけで、起きてはいるっぽいですね。なので、しばらく待ってれば来るのではないかなって思ったりしております。さあ、そんなこんなでですね、そう、いつまでも、謝罪会見。いや、この時間の間にですね、あれしとこっか、ニコニ広告とかを打っておきましょうかね。その自分でニコニ広告を打っておくのもありかなと思います。いや、でも、今日、ほんと寒いです。今もね、指がね、かじかんでて、そのマウスの操作をしたりするのに結構大変というかですね。いや、皆さん大丈夫ですか？あったかくしてくださいね。レイブンズナイトを聞くときは風邪をひかないように、気をつけてあったかくして、お聞きください。あったかい飲み物とかもね、用意しておくのがいいかもしれません。はい、というわけでですね、そのニコニコ広告の自作自演な広告しておきましょうかね。よいしょ、ニコニコ王国。何でしたっけ、秘密結社コンツ、広告メッセージ、自作自演。よし、これでいいや。さあ、というわけでですね、その自作自演ニコニコ王国を、自分でやってですね、今日も始めていきたいと思います。はい。ニコニコ、あ、しまった。棒読みちゃん読むようにしちゃってますね。失礼しました。ラジオの時はですね、棒読みちゃんは基本的にオフにしている感じではございますが、というわけでですね、始めていきましょう。レイブンズナイト。今日は、第何回放送でしたかね。レイブンズナイト、今日は第752回放送でございます。いや、何でしたっけ？先週ね、ホワイトデー企画ということでラムネを食べる配信をやったりしたんですが、まあ、先週買ってたラムネがですね、もう半分ぐらいになってたりはしてもおりますけどね。さあ、というわけで、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト。 楽しんで寒さに負けずにレッツゴー。寒い。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する過去に戻ってみたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR 大抵 HR がお送りしたいと思います。しかしアリスさん来ねえな。あれなんでだろう。いる？いないね、いないね。あ、アリスさんもう一回連絡してみようかね。あー、アリスさん、大丈夫ですか？ PC、PC 繋がらない？はい、お、あ、ちょっとね、ひょっとしたら、トラブルが起こってるかもしれません。はい、というわけでですね、今日もレイブンズナイト始めていきたいと思います。まあ、連絡はどうやらつきました、ついたので、このままでもいけるのではないかなって思っておりますが、はい、というわけで、ニコニコ国自作自演、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。自分でしたわけですけどね。さあ、レッツイグニション、改めまして皆さん、こんばんは、毎度でございます。いやー、寒い。マジで寒い。寒い以外にね、言うことがないっていうか、こういう時はね、あったかい飲み物を飲みながら行きたいと思うんですけど、もうね、なんだったっけ、昨日、そう、昨日いつもね、夜中にお散歩するコース、お散歩コースで、自動販売機まで行ってですね、あったかい缶コーヒーでも買って帰ってこようかなって思ったら、そう、その自販機がね、もう半分、コーヒーの半分、ホットのコーナーがですね、アイスになりつつあったんですよね。そう、なのでこれね、なんだろう、今日みたいな寒波が来るときにはやっぱりホットコーヒー飲みたくなるじゃないですかね。ただもう世間では自動販売機はアイスに変わりつつあるって感じなのかな。お、当選坊地さんさん、ニコニコ国ありがとうございます。はい、アクーラさんが、ファンはタイムマシンがあったらフォーアンサー発売の時に戻って買うか、今から買ってもいいんじゃない。はい、というわけでですね、アクーラさんこんばんは、毎度でございます。そう、何でしたっけね、まあ、タイムマシンがあったらっていうのは結構ね、皆さんもいろいろとあると思うんですが、今日のお題を紹介していきましょう。いや、ね、アリスさんが来ないな。アリスさん来ないな。はい、よし。タイムマシンがあったら、はい、あったたじゃないわ。はい、本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、タイムマシンがあったら、ですね、そう、皆さんもう何でしたっけ、ラジオ、今日のお題ラジオっぽくない、ものすごいラジオっぽいお題のような気がします。とてもラジオっぽいお題だったりするんですね、タイムマシンでアリスさんを呼んでこよう。だいぶ難易度高いですね、それは。だいぶ難易度高い、そんな気がしますが、さあ、そんなこんなでですね、本日のお題はタイムマシンがあったらって感じでございます。まあ、SF 作品とかなんかではね、定番の乗り物ではございますが、まあ、現実できたらね、いろいろと夢があるかもしれないって感じではございます。そう、過去へ、未来へ、行けるとしたら何をしますか？まあ、今の自分が行くだけではなくてですね、そう、過去の自分に戻るタイムリープとかね、そういったネタでも OK でございます。そう、タイムマシンで過去に行った場合、その過去にいる自分と会ってしまって、タイムパラドックスがどうたらこうたらみたいなのもあったりしますんでね、そういうのではなくて、その過去の自分に戻って、まあ、やり直せるとしたら、みたいな感じのネタでも OK でございます。そう、当選坊主さんさん、ニコニコ国めっちゃくれるやん、めっちゃくれるやん、めっちゃありがとうございます。大変ありがとうございます。おかげさまで、ニコニコ、ニコニコ国そろそろランキングが出てくるのではないかなって思ったりしておりますが、さあ、本日のお題、トークテーマはタイムマシンがあったらでございます。はい、まあ、タイムマシンがなくてもアリスさんはちょっと呼び出そうかなって思ったりしてるんですが、ちょっとね、呼んでみようかな。 起きてるかな、ちょっと呼んでみます。音声通話ポピポポポポポポポポポポポポ、現在呼び出し中です、現在呼び出し中です。出てくれるかな、出てくれるかな。あ、出た。おはようございます。おはよう。起きてる、寝起き、大丈夫。え、大丈夫。
これからがい
い。はい、はい、わかりました。はい、お待ちしております。
は
ーい。バチクソ寝起きでしたね。はい、というわけで、寝起きのアリスさんの、珍しい声が聞こえたので、これはこれで、の役得なのではないかなって思ったりはしておりますが、はい、今日の今週のお題はタイムマシンがあったら、ね、皆さん何をしますか。まあ、過去に戻ったり未来に行ってみたり、私はねどちらかというと未来に行ってみたいっていうのはありますね。そう、超技術が発展した未来に行って、何でしたっけ、今の時代では世界ではできないような高性能なパソコンを見てみたりとかですね、まあ、電脳化的なものね、そういったものができるような世界になってたりすると、高取ったりするかもしれませんからね。まあ、でもねこれね、実際に何でしたっけ、そうタイムマシンとかね、未来に行くことはひょっとしたらね可能かもしれない、的なやつ、まあ、戻れないですけどね。そう、高速に近い速度で移動すると時間の進みが遅くなるので、そう、何でしたっけ、一瞬の時間で何十年後の未来へ、未来だったみたいなこととかもねあり得る、そういう手法を取ることもできるかもしれませんしね。なのでね、まあ、ちょっとそのいろいろな、タイムマシン的なものですね、今後、まあでも過去に戻るタイムマシンがあったらね、もし未来でできてたら今の時代にそのね未来人がやってきたりとかしてないとおかしいっていうね、そういった話もあったりはしますけどね。まぁ、ちょっとね、SF 作品、SF な関係ではございますけど、やっぱり夢があるタイムマシンですね。まぁ、このネタ、いろいろと語っていきたいと思います。よかったら、ぜひぜひ投稿していただければと思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうところに書いていただくのも OK ですし、当配信は YouTube、ニコニコ生放送、ツイキャスなんかでの同時配信を行っておりますので、それらの各サイトでですね、投稿していただければ、ね、後半のお題のコーナーでですね、紹介できると思いますんで、よろしくお願いいたします。まあちょっとね、前半のコーナーでもですね、ちょろっと拾わせていただくこともございますけど、後半のね、お題のコーナーでも再度紹介させていただきたいと思う、紹介させていただくと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、アリスさんが来るまでにどれぐらいになるか、これ紹介あれしとこうか。おっと、ニコニコ広告のおかげで、現在第12位にランクインしました。ありがとうございます。何のランキングか分かんないですけどね、第12位にランクインしました。ありがとうございます。誠にありがとうございます。まあ、てなわけでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト第752回放送でございます。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ナイト RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーでございます。このコーナーではですね、毎週起こった、先週起こったちょっとしたニュース、話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、まあ、我々もね、いろいろと いろいろとやってる、我々がやってきたいろんなことをですね、皆さんに紹介していくような、感じでございます。いやちょっとね、語彙力が死んでおります。はい、というわけでですね、本日も、ちょっといろいろと、紹介していきたいと思いますが、まあ、先週ね、本当にね、いやこのね、配信業界を揺るがすようなことなんかもね、ちょろちょろとちょっとあった感じでございます。なのでね、これまたね、まあ、皆さんもすでにご存知のニュースかもしれませんが、ちょっといろいろとね、紹介していける言えたらなって思っておりますんで、よろしくお願いいたします。そう、まずはですね、こちらのニュース、これね、ちょっとアリスさんが来てから喋りたいな。アリスさんが来てから喋る方がいいかな。はい、お、ブレイスさんもニコニコ報告ありがとうございます。はい、何でしたっけ、 どれから紹介しよう。ちょっとアリス、お、ブレイスさんこんばんは、毎度でございます。今日のお題は、今日のトークテーマはタイムマシンだったりはするんですが、どれから紹介しようかな。よいしょ、はい、これね、はい、まあ、あんまり YouTube でやるような話題じゃないかもしれませんけど、これね、結構ね、パソコンの発展にもね、貢献したようなニュースでございます。パソコンのね、発展にも、公開というか、あれですね、貢献したようなニュースでございますので、これはね、ちょっと紹介しておかないといけないと思います。はい、というわけでですね、はい。よいしょ。こちらを紹介しておきましょう。まずはこのニュース。ちょっとね、若干 R18 要素もありますが、まあ、うちの配信はね、私、変態バーチャルライバーと名乗っておりますんで、R18 要素っていうのもですね、多少は取り入れていきたいと思います。まず1個目、のニュース、こちら、じゃじゃん。仕事ができない。AV 女優ら涙の訴え。AV 新法により業界消滅の危機。はい、何の話やって話ですけどね。そう、こちらはですね、アダルトビデオは絶滅危機ということでですね、そう、AV 新法、改正っていうのがございまして、そう、こちらでですね、なんかそのね、AV 新法の改正ということでですね、何でしたっけ、このままではその日本ではアダルトビデオのが消えてしまうみたいな感じで、そう、いつもお世話になっております。なんと、はい、泉さんもお世話になってるですね。はい、まあ、こちらはですね、なんかそう、AV 新法っていうのがですね、実施後2年以内に、2022年の6月に成立したものらしいんですよ。で、まあ、何でしたっけ、こちらはですね、まあ、何でしたっけ、この AV 関を元に、なんか被害が出たりとか、そういったのを抑止するためのものだったりはするんですが、まあ、被害者救済っていうのを盾にですね、まあ、リアルな、やってるシーンを禁止しようとしてるっていうことですね。まあ、これはですね、そういったものを、禁止しようとしているっていうことで、まあ、これをね、AV 新法が設立されたんですけど、これを、改定してほしいっていうね。はい、それの街頭演説で、涙ながらの訴えみたいなのがね、ありました。まあでもね、まあ、こちらのものに関しましては、業界の声が反映されないまま成立した法律ということでですね、その AV 女優の方とかも訴えてるっていうような感じですね。 そうなのでね、まあ、細かいことに関しましては、ちょっとこちらのラジオの番組ではなかなか説明できないんでね、また調べてみていただいたらと思います。ぽいぽいさんこんばんは。アニマルビデオ、アニマルビデオだったらいいかもしれませんけどね。はい、ぽいぽいさんいらっしゃいませこんばんは。まあ何でしたっけ、その日本の AV 業界がひょっとしたらね、いわゆるノーマルな作品もなくなるみたいな。はい、アンパンマンビデオ、まあそれは確かに AV ですね。アンパンマンビデオでございます。はい、というわけでですね、何だったっけ、そう、そのまあアダルトビデオというか、そのエロ業界ってさ、なんだかんで言うて、PC 関連に関しましてはものすごい発展に寄与してると思うんですよ。昔さ、もうこれ何でしたっけ、ベータ、え違うわ、VHS ベータ戦争なんかでもエロがいけるかどうかでね、勝利したっていうのもあったりしましたし、あとあれですね、その DVD が発展したのもエロ DVD が出てきたっていうのもあったかもしれないですし、そう、ブルーレイがね、あんまり、まあ、ブルーレイが世間世に広まらなかったのは、あれは正直タイミングが悪かったっていうのはあるかもしれませんけどね。そう、実際にその道を知ってる人の意見を聞いていないならただの押し付けになっちゃうんですよね。まあそうなんですよね。まあでもこれね、そのやっぱり何でしたっけ、実際にそういった、まあ、作品、その暴力的な作品とか、性的な作品とかを規制してもしなくてもやる人間ってやると思うんですよ。やらない人間はやらないですし、例えばその何でしたっけ、殺人とかミステリー小説とかのね、そういったのを見て、その実際に犯罪をしようっていう思う、犯罪をしてみようっていう思う方なんか、まあまあまあ普通はいないと思うんですよ。なので何でしたっけ、逆にその安易に規制することによって、ね、犯罪件数が増えたって例もあるには、まあちょっともね、正確な数字とかそういった話になると分かんないんで、何とも言えないですけど、そういった例もあるっぽいんでね、まあこの辺はね、今後皆さん、皆さんの良きね、AV ライフを怒られるわ。何の話してんねんって話ですけどね、そういったのを、過ごしていくっていう場合には、まあね、今後の改定とかそういったものを慎重に見極める必要があるのではないかなって思いますけどね。お銀河夏目さんもこんばんは、毎度でございます。エロは世界を救うんです。いいこと言った、いいこと言った。はい。ほんまにいいこと。というわけでですね、続いてこちらのニュース、これはね、配信業界を揺るがすような非常に大変な話題ではございます。これね、もうすでにご存知の方は、いらっしゃると思いますが、はい、良き右手ライフを送るためになんとかしてもらいたい。そうなんですよね。右手ライフ。そう、この話はね、アリスさんが来たらなかなかできなかったんでね、先に、やってしまいました。右手ライフ。まあ、右手は恋人と言うかもしれませんけどね。はい。というわけで、次の、ニュース話題はこちらでございます。じゃじゃん。はい。これね、ものすごい大ニュースになっておりましたね。エイペックスレジェンズっていう非常に有名なゲームがあるんですけど、そちらの国際大会でですね、なんとチート付与ハッキング、そう、大会の選手に無理やりチートが付与されるという、ハッキング行為が行われました。その大会の選手がチートを使ったわけではなくて、そう、チートっていうの まあ、チートっていうのはですね、通常のゲームプレイでは許されてないそのゲームをアシストするというか、まあ、反則行為ですね、そういったもの、まあ、チートツールとかね、チートソフトとかっていうのがあるんですが、それをその健全に、まあ、普通に大会でプレイしているストリーマーさんに突然画面にね、チートが行われるみたいな感じの項目が出て、でチャットウィンドウなんかも乗っ取られてって感じでですね、そう Apex の国際大会で、しかもこれあれですよ、普通の何でしたっけ、配信とかそういったんではなくて、そう Apex の国際大会の大会中になんとその大会の選手にチートが付与されるっていうハッキングが発生したって感じですね。そう、なのでこれでですね、なんか何でしたっけ、もう勝手にそのゲーム自体をバックドアにいろいろとね、見たりとかできてしまうのではないかっていう噂も飛び交いまして、まあ、ちょっとまだ情報が錯綜しております、まあ、対策とかですね、そういったものもあったりはするんですが、まあ、このゲームにチート対策ツール Easy Anti Cheat っていうのが、搭載されてるんですが、まあ、そのね、チート対策ツールが搭載されているゲーム全部危ないんじゃないのみたいなね話をが出たりとかもしたんですよ。まあそちらはですね、一応その何でしたっけ、 Easy Anti Cheat の公式会見では、まあうちは関係ない、うちはうちのそのツールから経由でハッキングされたわけではないみたいな感じの声明がね、X で発言されたりはしたんですが、いやこれでもまた怖いですよね。で実際にその大会の選手で、チートが付与された選手のアカウントは、今凍結されてるらしいです。いやこれはね、もうその正直ものすごい大事になっております。なので、まあ、実際にその本人がそういうチートプログラムを使う、使わなかったとしても、使ってなかったとしても、そのゲームをプレイしてたら突然壁の向こうが透けて見えるようになったりとかですね、突然その敵にね照準が吸い付くようになったりとかして、でそれをゲームが感知してアカウントをバンされるみたいな、何もしてないのにバンされるみたいなね、そんな現象が出たりする可能性もありますんでね。いやこれね、ちょっと私も困ってるんですよ。まあ、Apex の、まあ、チート対策で使われている Easy Anti Cheat っていうソフトが、実際にね、私がプレイしているエルデンリングアーマードコアとセブンデイズトゥーダイなんかにも使われててですね、まあ公式発表ではそっちは大丈夫って話なんですけど、それがね悪さをしてるっていうんだったら、ちょっとそれらのゲームも一時的にね、やらない方がいいのかなとかっていうのも考えもあったりはするんですけどね、まあ、大丈夫だとは思うんですけどね、大丈夫だとは思うんですけどね。そう、もうほんまにエルデンリング、アーマードコア、セブンデス全部あかんやみたいな、大丈夫なのとりあえず最近やってるんだったらタルコフはセーフみたいな。いやでも、まあそのイージーアンチチートに関しましては、まあ、公式がうちではうちのそのイージーアンチチート経由でどうこうあったっていう、どうこうあったわけではないっていう声明は出ました。アンチチートプログラムのその公式からはですね、悪用されてないと確信っていう、のが、Twitter X でですね、そのイージーアンチチート作ってるところが5年ぶりにつぶやきました。そう、運営が5年ぶりにつぶやいたりしたのでね、これがね、ちょっと正直、まあこれでやっぱりね、アンチチート側でしたみたいな感じでだったりすると困ったりするんですけどね。そう、インターネットの特性上必ずリスクはあるといえ、見方によっては大きな不安要素ではあります。まあ確かにそうなんですよね。そのパソコンの場合、パソコンね、何にでもそのセキュリティホールとかっていうのはやっぱりいたちごっこ、修正してもね、修正してもハッキングされるみたいな感じのいたちごっこな部分もあるとは思いますけど、まあでも実際怖いですよね。そのゲームをプレイしてたらバックドアを仕掛けられて ね、自分の銀行口座とかカード番号を、ね、持ってかれて不正に利用されるとか、そういった可能性っていうのもね、なきにしもあらずですから、いやーね、まあ、実際にね、その P2P を介したゲームとかでしたら、そういった可能性っていうのは非常に、そういったことも、起こり得るとは思うんですけど、まあ、Apex Legends はそのサーバーを介した、そういったことが起こりにくいようにサーバーを介したゲームにはなってるんですが、まあ、それでも、国際大会ですからね。いや、これね、なんだろう。まあ、ゲームだからできるのかな。まあ、リアルでも、リアルの大会で突然ね、出場してる選手が知らぬ間にドーピングされたみたいな感じの、そんなノリなのかもしれませんけどね。いやでも実際にね、リアルの大会でさ、運動、陸上とかの大会の選手がさ、差し入れにもらったジュースを飲んだら、そのジュースの中にドーピング薬が入ってて、ね、出場後のドーピング検査で、薬物が検出されて、ね、優勝取り消しとかっていうのも、いや、あるかもしれないですからね、そういったこともね。なのでね、ちょっとその辺は、まあ、ゲームの中だけではないかもしれませんけど、いや、でもこれね、まあ、そこまでビビる必要もないのかもしれませんけど、私ちょっとビビってます。明日のセブンデイズ2代の配信をどうしようかっていうのを、アリスさんと一緒に決めたいところだったりはしたんですが、肝心のアリスさんが、来ませんね。はいはい、というわけで次行ってみたいと思います。さあ次の話題はい、次の話題、ニュースヘッドラインニュース、ドン、アリスさんが来ない怒られますね、はい、見てたら怒られそうな気はしますが、まあそんなこんなでですね、先ほどアリスさんがものすごい寝起きでですね、今から上がるって言ってたんですが、アリスさん来ません、アリスさん来ません。いや、今日ね、このタイムマシンネタもですね、そのアリスさんから提案がありまして、まあ、10日ぐらい前に帰りたいっていうことで、まあ、理由はラジオにて喋るっていうことをですね、教えてくれたりもしたんですが、ちょっとアリスさんはい、アリスさんアリスさん、起きてますか。まあ、そんなこんなで今急いで階段を登ってきてるのではないかなって思ったりしております。いやでも怖い、はい、というわけでですね、よいしょ、次のニュースも行ってみましょうかね。はい、どれだっけ、あ、これだ。はい、ちょっと、おエネネさんもこんばんは、マイルス。はい、というわけでですね、こちら、まあ、このね、ニュースも意外と話題になってたりしてるんですが、よいしょ。はい、このニュース、皆さん国民的な RPG って言えば何を思い浮かべますか。はい、国民的な RPG って言えば何を思い浮かびますでしょうか。まあ、私もね、まあ、幼少の頃はですね、そのドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、ね、テイルズオブなんたら、テイルズシリーズとかね、いろいろと、プレイしてたと思うんですが、バジトンプーさんこんばんは、ドラクエと FF、 そう、確かにね、ドラゴンクエスト三大 RPG といえば何を思い浮かべますかっていうことで、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、さあ、もうあと一つは何、これね、いろいろと、ばらけそうな気がします。もし、三大 RPG を決めるとしたらね、桃太郎伝説、なんと桃鉄ですね。 そう、三大 RPG といえば皆さん何を思い浮かべますか？これちょっとほんまに、意見が分かれそうですね。よいしょ。そう、まあ、そんなこんなでですね、ちょっとこちらのニュースなんですが、ドンと、ファイナルファンタジーの最新作が、シリーズ前前作比 60% ということでですね、おゼルダも OK かもしれません。60% 減ですね、失礼しました、前作比 60% 減です。 60% ではなくて、60% 減ですね、はい。なんとなんと、ファイナルファンタジーの、最新作がですね、売り上げがかなり厳しいことになってるみたいです。ファイナルファンタジー、まあ私もね、学生時代にめっちゃやって、学生時代というかめっちゃやった、あのファイナルファンタジー7ですね、そいつのその、リメイク作品でございます。ファイナルファンタジー7リバース、リメイク作品の2作目ですね、はい。まあ、シリーズの前作となるそのファイナルファンタジー7リメイクは、なんと初週で70万本売れてたりしてるんですが、このリバースに関しましては約26万本になってしまったらしいんです。続きものではあるんですが、一気にね、下がってしまったっていうのはあるんですが、これね、やっぱりプレイステーション5っていうのがあかんのかな、どうなんでしょうね。そのプレイステーション5って持ってる人がすごい少ないイメージなんですよね。まあ、でも実際にその何でしたっけ、プレステ5、売り上げ自体は非常に多いんですよね。そう、2023年の12月、去年の年末の時点で、5000万台売れてるんですよ。そうね、5000万台売れてはいるんですが、ただどうなんでしょうね。FF は買ってない。そう。まあ、こちらはですね、なんと、リメイクリバースが約26万本という前作の、まあ、リメイク版の続編にはなるんですが、まあ、続編といってもね、セーブデータとか持ち越せたりできないんですけど、で、まあ、こちら評価自体はめちゃめちゃ高いんですが、そう、プレイステーション5のみに対応っていうことなんですよ。そう、これね、ちょっと困るんがさ、まあ、前作はプレイステーション4で、変えて、で、今作プレイステ5で、また次、ね、ファイナルファンタジーの続編、続きが出るとしたら、今度はプレイステ6とかになったりするとさ、そう、プレイステーション5自体ももうだいぶ前の、ハードですから、次の作品がプレイステ6となったら、ファイナルファンタジーを買うだけにね、プレイステーション4、5、6と、買っていかないといけないっていうね。はい、そんな、感じになるのかなっていう部分もあったりしますけどね。お、カタリア最初さん、こんばんは、毎度でございます。そう、なのでね、これは、ちょっと、ね、ちょっといろんな要因があってですね、その、ファイナルファンタジーの最新作、ね、苦しい感じになってたりするのかなって思いますけどね。まあ、対応ハード以外にもですね、結構大きな枷はあるのではないかなとは思います。まあ、3部作ですね、完全な続きもののストーリーっていう感じにはなってるんですが、まあ、実際ね、全部 出終わってから完全版を買おうってしてる人なんかも多分いると思います。はいね、全部出終わってから完全版を買えばいいんではないか、どうせ3作品まとまってるやつ安く出るだろうみたいな感じのね、待ってるって人もいるかもしれませんしね。まあ、こればっかりはね、今日のそのお題みたいにタイムマシンで未来に行ってみて未来に行ってね、どうなってるのかっていうのもね、確認しないといけないところではございますけど、でもやっぱり一つのストーリーを分作で出すのはどうなんだろうなっていう意見はありますね。そう、続きもの のストーリーですね。途中でぶった切って何年待たなあかんねんみたいな感じのね、になるっていうのはちょっとってのもありますしね。はい、途中で終わりとかありますしね。そうだからこれね、3作目出なかったらねどうなるんだろうねっていうのもありますしね。まあ、実際にその何でしたっけ、この2部作なんかもあのセーブデータとか鍛えたキャラクターとかは当然引き継げないですしね。ゲーム事情、時代の流れというものはありますし、難しいところ、まあ、開発費がね高騰してるからっていうのはあると思います。そうなのでね、その開発費を稼ぐためにはやはりね、あの特大もの、特大ストーリーものに関してはやっぱりその分けて出さないといけないっていうのもあるかもしれませんけどね。ブレイスさんも確かに一気にエンディングまで見たい、やってみた、やってやりたいとかでね、そういう気持ちもありますし、そう FF16 出て間もないっていうのも絡んで、そう、あー、オーガシリーズ、オーガシリーズか。なるほどね。まあでも実際にさ、何でしたっけ、続くみたいな感じで終わってて続編が出ないっていうゲームとかもやっぱりありますからね。そう、未解決というかさ、いろいろ謎を残したまんま、いろいろとこうね、謎を残したまんま、何にも解決しないまんま、ゲームの開発自体、開発会社が倒産してしまって、開発が止まってしまったっていうこともありますからね。まあ、ちょっとその辺はね、未解決シリーズ。そうなんですよね。そう、続編が未解決のゲームタイトル、ね。続編が出ないゲームタイトル。まあその枠、その輪の中でですね、区切られたら、まあそういう意味ではさ、アーマードコアなんかもね10年待ちましたからね。はい、アーマードコアなんかも10年待ちました。続編が出てないゲームね、この、続編が出ないなら自分で想像するしか。でもそれをねやってですね、任天堂さん、に怒られたっていうケースがあります。その任天堂さんって意外とね、パロディとかにはものすごい寛容なんですよ。パロディとかにはすごい寛容なんですが、だから今回のその、まあ、パルワールド騒動もあったんですけどね。そう、パルワールド騒動あったんですが、まあまあまあ、基本的には、公式からのお咎めはあんまなかったって感じではございますが、そう、パロディには比較的寛容。まあ、有名なのがね、メトロイドなんかでは、そのメトロイドと同じようなゲームシステムのメトロイドバニアって言われてるシリーズというかそのゲームシステムがあるんですが、まあ、そういったね、そのメトロイドの、ゲームシステムを踏襲したゲームとかっていうのは非常に、そういうゲームを作るのには非常に寛容だったんです。でその中でですね、そのメトロイドの続編があまりにも出ないから、そう、有志がね、メトロイドの続編を作ってやろうみたいなプロジェクトが立ち上がったんですよ。同人作品でね、メトロイド海外でメトロイドの続編を作ってやろうみたいなものが立ち上がったんですが、それに関しましては一瞬で潰されました。はい。そう、だから、メトロイド風なゲームには寛容ですけど、そのメトロイドというタイトルを冠したりしたとかね、メトロイドのキャラクターを使ったりした場合は、一瞬で潰されます。そう、なのでね、なかなか続編が出ないから自分で想像するしか、でね、まあ、想像を作るではなくてですね、頭の中で想像するっていうんだったらいいかもしれませんけどね。そう、なので、まあ、その辺もね、続編が出ないゲームっていうのはやっぱりいっぱいありますからね。皆さん何思いつきますか？続編が出ないゲーム。はい、続編が出ない、ゲーム。まあ、人気があるのにね、 10年以上続編が出てないゲーム、ね、あの前世紀に戻りたいっていうことがありますが、けど例えばその何でしたっけね、思い当たるゲームはいくつか、見てみてください。あの、ちょっともうせっかくなのでね、その続編が出なくて、ちょっと悲しいゲーム。まあ、タクティクスオーガシリーズ。なんかね、オーガシリーズ。メトロイドプライムの無印にはまったなぁ。でもメトロイドシリーズはね、最近メトロイド出ましたしね、横スクロールっていうか、普通のメトロイドのアクションのやつ出ましたしね。懐かしいものでしたら、例えばその怪獣物語シリーズとかね怪獣物語シリーズ、あとはそのアリスさんならね、何でしたっけ、リズム怪盗 R、 何それ、あとはですね、何でしたっけ、よいしょ、天外魔境シリーズとかですね、そう、頑張れ五右衛門シリーズ、頑張れ五右衛門シリーズも出てないですね。そう、天外魔境シリーズなんかはね、何でしたっけ、 PCFX で出るっていう話があって、 PCFX 買ったけど出なかったとかっていうオチがあったりとかですね、怪獣物語懐かしい、やっぱり怪獣物語はピンとくる人いるのかな、そう、ね、昔のそのシリーズですね、何でしたっけ、人気があるのに出てない、いやそうだな、昔流行ったやつ、なんか風雷の試練なんかは最近出ましたからね、そう、風雷の試練なんかは最近出たので、そう、聖剣伝説、あ、聖剣伝説シリーズ、クニオくんシリーズはですね、クニオくんシリーズ、あれ会社がなくなっちゃったんですよね確か、そう、クニオくんは、クニオくんは確か会社がなくなったので、出せなくなったんですよね。で、ロマンシングサガってどうなりましたっけ？そのロマンシングサガに関しましては、サガフロンティアかな、あれが続編になるのかどうかは分かんないですけど、サガフロンティア以降出てないのかな、まあ、でも最近はなんかね、ロマサガ風っていうわけではないですけど、なんかオクトパス、トラベラーっていうゲームがですね、結構流行ってたりしてますし、あとはそうですね、続編が出てないっていうゲームでしたら、意外と F-Zero なんかの最新作とかは出てないのかな、まあ、マリオカートがそれにね、近い感があったりするのかなと思ったり してますし、あとはスターフォックスシリーズなんかもね、出てないでしょうし、そう、どっぷりハマったゲームで、鉄器の続編が出てほしいですでも鉄器のね、何でしたっけ、続編で一応重鉄器っていうのが出たんですが、ちょっと重鉄器に関してはものすごいこれじゃない感がありましたね。鉄器大戦っていうやつがあったんですけど、その重鉄器っていうのが一応出るには出たんですが、何でしたっけ、そう、鉄器っていう超バカでかいコントローラーで操作するゲームがあったんですけど、あれがね、あれの続編っていうことで重鉄器っていうのが出たんですが、まあ、そちらはですね、モーションセンサーを利用した、操作ですね。そう、Xbox の Kinect っていうモーションセンサーを利用した、操作なんですが、エア操縦なんですよ。そう、手の動きに合わせて画面内のスイッチを押したりパチパチしたりするんですけど、やっぱりその物理スイッチじゃなくてエアスイッチなんです。エア操縦なんですよ。 そうなるとやっぱなんか違うんですよね。そうエア操縦とかってなるとやっぱまた、ものが違ったりするんでね。あれなんかもあのバカでかいコックピットで操作するようなゲームっていうのもね出てほしいですけどね。星水さんがコンパイルのぷよぷよがやりたい。そうぷよぷよは何でしたっけ。ぷよぷよなんかも今はあれ今どこが出してるんでしたっけ。なんかぷよテトとかもありますよね。あれなんかは今はぷよぷよシリーズはよセガか、そうセガが今出してるんですよね確か。もともとぷよぷよに関しましてはそのコンパイルが開発してたんですが、ちょっとコンパイルも何でしたっけ、会社がなくなったのかな確か。そうコンパイルね、まあこれは1998年にもう経営破綻して2002年には、解散で、2004年の時点ではですねもう破産してしまったって感じではございます。お、さくらさんこんばんは、毎度でございます、こんばんは。まあ今日もそのタイムマシンの話題にもうかーん話題に兼ねてる部分もあるかもしれませんけどね。昔の、続編が出てないゲームっていうのはですねちょっと皆さんに今聞いておるいる感じでございます。そう流行ってるけど続編が出てないゲームっていうのね、そういう部分だったらもうあれですよね、その何でしたっけ、いろんなゲームが、ね、アーマードコアシリーズは最近やっとこさ続編が出ましたけど、続編が出てないゲームね、ファイナルファンタジーシリーズがね結構ね最新作が残念なことになってるっていう話が出ましてですね、そうセガスターンの作品あげればいくらでも出てきそう。桜大戦、セガスターンといえば桜大戦か。桜大戦シリーズね、スマホの、桜革命、桜革命でしたっけ、はい、がサービス終了しちゃったって感じではございますけどね。レントンシリーズは、来年出るらしいけどどうなることやら。あーレントンのシリーズ、なるほど。そう、AC6 の続編出る。いやいやアーマードコアの6の続編の話ではないです。アーマードコアは、出たばっかりです。はい、アーマードコアシリーズなんかもあれ10年ぶりですからね。10年ぶりに出たばっかりではございますけど、その過去作でですねその続編が出てないゲームっていうのもね結構いろいろと、掘り当ててる感じではございます。アリスさん来ねえはい、何でしたっけ、と実際にそのねなかなか続編が出ないゲームっていうのもありますし、そのマザーシリーズなんかもね出たのかな、わかんないですけどね。もう二度とそのね、続編が望めなさそうなものに関しましてはちょっとリメイクしてほしい作品っていうのもありますしね。リメイクしてほしい作品とかでしたら何でしたっけ、あれですね、その今の技術で私はもう鉄器をリメイクしてほしいですね。はい、まあ、そんなわけでですね、今日の、ヘッドラインはこの辺にしておきましょう。 RNA ヘッドラインでございました。さてこれアリスさん寝てるかな。はい、アリスさんこれ確実に寝てるかな。いや今日ね一応今から上がりますみたいな連絡はあったんですよね、一応あったんですよね。 一応あったんですが、来ないですね。はい。アリスさん来ないですね。いや、あれですよ。一応、なんでしょう、今から上がりますっていう、私が一応スマホに電話したら、出たんですけど。お疲れなのかもしれませんね。はい。まあ、そんなこんなでですね、後半戦のお題のコーナーに進めていきたいと思います。よかったらですね、今からジングルの後にレイブンズナイトっていう、レイブンズナイトコールやりますので、よかったら、ご一緒にどうぞ、心の中で叫んでいただくんだけでも OK でございます。とう、とう、レイブンズナイト、お題のコーナーです。はい、レイブンズナイトコールありがとうございます。お、うがちさんこんばんは、毎度でございます。最小さんレイブンズナイト、 NN さんもブレイスさんも、しずさんも泉さんもありがとうございます。米稼ぎ、にご協力いただきましてありがとうございます。さあ、後半のお題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。おしすいさんもライブンズナイトありがとうございます。さあ、そんなこんなで、本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、よいしょ、この辺にお題が出てるはず、まだ出てないね。はい、タイムマシンがあったらということでございます。そんなわけでですね、ちょっと今日の何でしたっけ、今日のお題のサムネ微妙に頑張ったんですけど、そう、ちょっとね、いつもと違ってちょっとだけね、サムネにもちょっと力を入れた感じではございましたけど、お絵かきしたわけではございますが、はい、本日のお題はタイムマシンがあったらで行ってみたいと思います。さあ、皆さん、過去に行ったり未来に行ったりしてみたいと思いませんか。そう、過去未来ちょっといろいろとね、まあ、SF なんかでは定番のアイテムではございますけどね、バックトゥーザフューチャーをね、見て興奮したって方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、現実できたらいろいろと夢があるかもしれません。本日のお題はタイムマシンがあったらですね。過去へ未来へ行けるとしたら何をしますか。今の自分が行くだけではなく、過去の自分に戻るっていう、そのタイムリープのネタですね。その過去に戻ってみたいとかですね、若い頃であれやっておきたかったとかっていう、その後悔先に立たずの部分なんかも、そんな感じでも OK でございます。生身のまま未来に行くのも OK って感じですね。はい、本日の話題はタイムマシンがあったらということでですね、いろいろと募集したいと思います。いや、まあ正直ね、私ね、過去のタイムマシンでね、何年か前にそのタイムワープして、アーマードコア続編出るよみたいな感じのね、はい、アーマードコア続編出るよボソみたいな感じで、ね、入れ知恵をしたりとかですね、ビットコイン買っとけみたいな感じの、入れ知恵をしたいっていうね、ものも思ったりはしたりもするんですが、そんな感じでですね、その皆さん過去に行って過去の自分に伝えたいことがあったりとか、まあ、未来に行ってやってみたいこととかですね、いろいろあると思います。幅広い感じでですね、募集したいと思いますので、よかったら書いてください。レイブンズナイトはですね、こちらの YouTube、 ニコニコ生放送、ツイキャスなんかでも配信しております。そのどのサイトにコメントいただいても OK です。そのコメントに関しましては、このお題のコーナー、タイムマシンがあったら拾わせていただきますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、ではですね、最初の方にですね、コメント来ていただいたやつをちょっと紹介したいと思います。アクーラさんからいただきました、ありがとうございます。番はタイムマシンがあったら、 フォーアンサー発売の時に戻って買う。あー、なるほどね。そう、まあ、今でもね、買おうと思ったら買えたりはしますけど、当時リアルタイムでですね、そのいろんなゲームをプレイしたいというか、そういったのはあるかもしれませんね。まあ、過去に戻って買いたいゲーム、そうだなあ。あ、でもそういう意味だったら、そうですね、あの時買っておけばよかった、プレイしておけばよかった的なゲームっていうのは俺大体やってるね。まあ、買っときゃよかった的なものっていうのはね、やっぱりあると思うんですけど、まあ、そんなこんなでですね、その4アンサー発売の時に戻ってね、リアルタイムでプレイするって、まあ、でもあの当時4アンサーってプレイステ3でしたっけ、プレイステーション3、結構ねプレイステ3とか金額が高かったりしたのでね、ちょっとなんとなく、買うのを戸惑ってたり、あの当時ぐらいからかな、そのゲーム機本体が値段がインフレしだしたっていうのはね、もともとそのスーパーファミコンとかファミコンとかって3万以内でなんとか買えた時期があったんですけど、そう、あのプレイステーション、セガスターン、そのあたりでもまだまだ安かった気がしますがね、プレステ3あたりとかから結構、ね、ゲーム機本体がインフレしだしたっていうのは、まあ、ゲーム本体にハードディスクが内蔵されたりとかっていうのがあったんでね、まあ、そういう部分もあるかもしれませんけどね。さあ、コメントいただいております。読んでいきたいと思います。カダリア最小さんからいただきました、ありがとうございます。はい、タイムマシンがあったら4年前ぐらいの前に遡って、過去の自分に麻雀ゲームジャンタマを勧めたいです。ほうほうほうほうほう。今では好きで専門用語を覚えたり、実力が上の 方とも互角に対戦できるようになったまであり、こんなにも楽しいゲームをもっと早く知りたかったという思いから、最初は難しく感じるかもしれ、知れないけど、一度やれば絶対ハマる奥深さ、中国数千年の歴史を感じる素敵なゲームを自分好みの楽しみ方でということではございますが、ただね、これね、ジャンタマもそうなんですけど、日本の麻雀って中国本家の麻雀と全然違うんですよね。そう、知ってます？中国、本家の麻雀、捨て牌がすごい汚かったりします。というのもですね、なんとなんと、まあ、麻雀知ってる方ならもうわかると思うんですけど、中国麻雀って振り点がないんですよ。振り点がないんです。そう、私がよくやらかす振り点がないんです。なのでね、ジャンタマに関しましては、まあまあ中国から伝わってきた麻雀をね、アレンジしてるっていうのもありますけど、まあでもね、逆に言ったらね、まあ、最近始めたのかな、今プレイされてるんでしたらね、麻雀に関しましては何でしたっけ、そう、今でも遅くからでもできますからね。そう、あのゲーム何でしたっけ、麻雀って昔というかさ、年齢によるあれがないんですよ、劣化がなかなかないんですよ。まあ、記憶力とかその辺はある、どうこうあるかもしれませんけどね。その、動きの激しいアクションゲームみたいにね、その反射神経がついてこれなくなる的な部分がね、なかなかなかったりしますんで、そういう意味ではですね、おっと、自分もやらかす。もしや、エイチャルさんも麻雀を。私はね、一応麻雀、ジャンタマとかはね、そこそこプレイしてたりしてますが、最近やらかしました。はい。最近ですね、私、お友達の配信にお邪魔させていただいたときにですね、ジャンタマでやらかしました。はい。よっ。これ。これかな？プロパティ。この前の14日。この前の14日、は はい、3月14日にやらかしました、新鮮な振り点でございます、はい、ちょっとね、知り合いの配信者さんの、枠で、ね、参加型に参加させていただいたんですが、新鮮な振り点でございますまあこの後積もって上がったんですけどね、はい、この後積もって上がれたんですがね、おーリーチじゃん、バーンって何も考えずにリーチしたら思いっきり振り点だったっていう、そうリーチボタンが出たからね、勢い余ってポンってやったら、はい、ということがございましたね。思いっきりやらかしてる、それ見た、そう、その通りでございます、やらかしておりますがね、はい、まあ、そんなわけでですね、そのマージャン、ジャン玉に関しましてはね、うちの枠でもですね、超ハイパーレアに、アリスさんと一緒にね、ジャン玉配信とかもやることも超レアでございますけどね、あったりします。では続いて、何でしたっけ、コメントで、ニコニコのねコメントいただいてね、ファミコンからスーパーファミコンなんかは枯れた技術の水平思考、ほう、市場でダウついて価格が暴落した半導体を使ったり、 PS3 とかは最新最強の半導体を使うので本体価格が高騰した。そう、確かにそれありますよね。そのファミコンとか、まあ、スーパーファミコンはどうかは分かんないですけど、ファミコンとかはですね、その結構その安いパーツとかを、それ専用に開発されてるわけではないけど、安い部品とかを使って、ね、開発してるっていう部分があってってな感じですかね。そういったもあったりしますしね。はい、ではですね、NN さんからいただいております、ありがとうございます。タイムマシンがあったら、プレミアついてる山崎とか、イチローズモルトとかのウイスキーを買っておけとかですかね。あー、なるほどね。タイムマシンがあったら、まあ昔のお酒を買っといたらとんでもない画額になってたりとか、まあこれに関しましてはもう株とかね、そっちも一緒かもしれませんけどね。はい、聞いたのは数層小層、どっちだったかな、俺覚えてない覚えてない、まあ、どっちもね、まだ場に、3枚ずつ残ってるので、まあまあまあ、引き寄せようと思ったら引き寄せれる感じではあったんですけどね、うん、場に3枚ずつ残ってるんでね。そう、まあ、こういう、まあ、これね、私、何でしたっけ、やらかした振り点リストみたいなのをね、私、残しております。はい、こんなんもありますね、これちょっとウィンドウが出てるんですけど、はい、これ、振り点、よいしょ、やらかしたやつとか、これ、はい、これもやらかしてますね。これもやらかしてますし、これもやらかしてますね。はい、これも振り点とか、あとは、あとはこの前のやつですね。はい、この前のやつとかですね。はい、私、もうしょっちゅう振り点やらかしてますから。なので、まあ、得意分野でございます。結構な頻度で振り点やらかしております。そう、何でしたっけ？まあ、普通にね、団員戦とかするときはすごい慎重に立ち回るんですけど、友人戦とかだったら、もう基本はもう防御無視、ね、危険杯もなんのその全突破でリーチが出たらリーチを押せ、ポンが出たら、缶が出たら缶しろみたいな、そんな感じのノリでね、打ってるんでね、リーチってボタンが出たらリーチ、振りてーみたいな感じの、はい、友人戦はですね、もうノーガードの全突破でやってますから、まあ、こんな事例っていうのはよくあります。まあ、そんな感じでですね、コメントでですね、いくつか来てるので、見ていきたいと思います。シスイさんからいただいておりますね。 小学生の自分に後悔した買い物を止めるように言ってゲーム買えっていうかな。あ、これはでもあるな。なんだろう、まあ、ゲームだけじゃなくて本とかそういったのにもありますね。そう、あの本とかもそうですね。エッチな本買ったんはいいものの、予想以上にエッチくなくてダメでしたみたいな感じのね予想以上にエッチくなくてな、あの使えないかっこ意味深だって、しょんもりしたっていう話とかもよくあります。はい、コメントで、ニコニコの方のコメントでですね、プレステシリーズの登場時の値段高いけど使ってる半導体を考えたら安いっていうことで、まあ、プレステなんかはですね、その売れば売るほど赤字になる、まあ、プレステに限らずいろんなゲーム機なんかでですね、売れば売るほど赤字になるっていう、ものもあった時期もありましたから、なのでね、そういう意味ではなんかプレステの最新 版なんかもね、なんか実際はめちゃめちゃ安いっていう話らしいです。中の部品とかを考えたらね。でもそれでもやっぱ高いものは高いですからね。はいはい、仕方ない場面もありますけど、HR さんの場合はとりわけ目立つ、まあノリと勢いマージャン、ノリと勢いマージャンでございます。まあ、基本はノリと勢いマージャンですね。さあ、バジトンプーさんがですね、ファミコンソフトとか一部今値上がりしてるって聞いたような。そう、ね、ファミコンのソフトとかはプレミアがついてるやつはくっそ高いです。プレミア付きのソフトとか本体とかは、本体じゃないですね、プレミア付きのものとかはめちゃめちゃ高いんですが、逆にね、もう普通にアーカイブとかでプレイできるやつとか、もう一般的なものに関しては価格が結構下落してるっていうのはありますね。はい、泉さんがエッチな本は中身が見れないのでジャケ買いするしかないけど読んでからがっかりすることはあるねん。やっぱわかる、それわかりますよね、わかりますよね。そう、何でしたっけ、オンラインとかで、オンライン書籍とかで買う場合サンプルが見えててね、一番盛り上がるシーンがあって、この続きが見たいと思って買ったら、その盛り上がサンプルに載ってる盛り上がってるところシーンが最終ページだったりとかね。はい、お、ルエさんこんばんは、てってれーということで、あとは篠森千佳さんからいただきました、ありがとうございます。本日のメッセージテーマ、タイムマシンがあったらですが、弥生時代とか平安時代に飛んでみてどんな言葉を話していたのかが気になってます。あー、そう、確かにね、今と日本語、昔の日本語と今の日本語全然違う可能性もありますよね。糸お菓子とかで言ってたりするん、糸お菓子とかって言ってたりするのかな。糸あはれとか、あはれあはれ言ってたりするのかな。はい、まあでもその実際にね、完全に弥生時代とか平安時代、まあそれより昔の時代なんかはもう映像とか音声とかっていうのが残ってないですから、まあそれよりね、映像音声が残ってる時代とかでしたらどんな喋り方をしているのかっていうのもありますけどね。はい、カタリア最小さんはタイムマシンがあったら、もし麻雀を極める道を選ぶのならどうなるか、1年後ぐらい先に見て見たさはあります。あまり先を見るより、先を見るよりちょっとごめんね、本当に近い未来で留めておきたいっていうことですね。MSX のゲーム、メタルギアやメタルギア2は以前ネットで見たら5万円の値段がついてた。あー、メタルギアとかね。あ、そういう意味だったら、その、何でしたっけ。昔さ、そう、テレビを見てたら、テレビで何でも鑑定団っていうのがあるじゃないですか。そう、んで、何でも鑑定団で、なんか ゴジラのフィギュアが出てたんですよ。ゴジラのフィギュアが出てて、それがね、なんかとんでもない値段がついたんですよね、そのゴジラのフィギュア。だそれを見てたね、私の親父が、ぼそっと、あれ持ってたわ。みたいな感じのね。そう。なんか普通に子供の頃に持ってて、ね、遊んで使い潰したらしいんですけど、あれ持ってたわ、ぼそっと。言ってですね。いやー、そういったのもありましたし、あとはですね、何でしたっけ、マジック・ザ・ギャザリングのね、昔のカードとかね、そういったのもあったりしますけどね。はい、いやでもなんだろう、そういうその今価値が上がってるものっていうのをね、なかなか残しておくっていうことはないですし、かつ読めないでしょうしね。そう、MSX のメタルギアとかね、今5万人もなってますよっていう話題を当時の人にね、伝えたいっていうのはありますけどね。親父はい、泉さんが確かに大河ドラマのような話し方はしてないと思います。そう、だから昔のね、人が実際にどのような話し方をしてたのか、まあ、映像とかが記録が残ってるのが本当にね、ごく最近の話ですのでね。ルイさんが、タイムマシンかちょっと前に戻ってチーターボコスまでやるチーター相手に戦うのは不毛な争いだと思いますけどね。だって同じ土俵に立ってないですからね、チートを使用する方は。そう、何でしたっけ、自転車のレースで一人だけバイクで参加してるみたいな、エンジン付きのバイクで参加してるみたいなもんですからね。そう、そういうのはあったりするんで、あ、まあまあ、過去に行って金山掘るか。まあ、お金儲けだけ考えたら、正直、その過去の自分にね、この株買っとけとかさ、このビットコイン買っとけとかって言っときゃ大金持ちになれてるわけなんですよ。多分ね。あ、でも、その、過去に戻ってビットコイン買っとけっていうことによって、ビットコインが、高騰しない未来に分岐するっていう可能性もありますから、まあ、そこのところはね、なんとも言えないんですけどね。はい。というわけでですね、掲示板にも来ているやつをちょっと読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC、リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。タイムマシンがあったら、高校生の自分に会いに行って、受験勉強なんかしなくていいから、興味のあることだけを追求して好きなことをして生きろとアドバイスをしてあげたいです。でも過去は単なる、事実であり結果です。それ以上でもそれ以下でもありません。その過去はこれからの行動で良い経験に変えられます。これが、現実的なタイムマシン的考え方じゃないでしょうか。まあでもね、そういう意味だったら高校生の俺にさ、高校時代の俺に、おい、お前、それ、フラグ立ってるから、それ、フラグ立ってるから、へし折るな、フラグ立ってるから、へし折るなってね、言いたいです。はい。何のフラグかは、あれこれは、言いませんが、ね、今思うと立ってたフラグをこう、バッキバキにへし折ったっていうね、若かりし頃、恋は盲目というやつですね。まあ、そらフラグ立ってるって、お前、何してんの当時の俺みたいな感じ。っていうこともね、やっぱりあると思います。皆さんね、後悔はしないように、日々を生きてください。高校か。なるほど。はい。さくらさんが、情報で YouTube つべに昔の人が話している言葉を再現している動画があるそうです。ほうほうほう。弥生時代や古墳ぐらいからの現代まで。いや、それもでも実際どうなんですかね。ほんまにそんな喋り方をしてたのかっていうのは気になるところですけどね。おー、いやー、これでもね、気になりますよね、実際に昔の人の喋り方。まあ、でも、現代でもさ、 今でもね、今と昔なんかでも全然違うでしょうしね。その何でしたっけ、推しっていう、推し活とかさ、推しとかっていう、単語が出てきたのもなんか最近じゃないですかね。そう、最近出てきた感じではございますけど、ね、ですんでね、これがいつ頃から出てきたのかね、気になりますよね。はい、そう、一応ね、なんか昔推し推しメンっていうことで1980年代ぐらいのアイドルブームの際には登場したらしいんですが、ですね、はい、で、続いて西條さんが、途中損にしちゃいましたが、僕はマージャン、ジャン玉でマージャンを始めて2年半とは思えんほど強いっていう岡田のリスナーさんに言われてるそうです。ほうほうほうほう、近い未来今よりさらに強くなるのか、スランプに陥って悩むのか、どっちに行ってもおかしくないですが、もし落ちる未来が見えているならそれを変えるためにもっと勉強していきたいところ。あー、まあ、マージャンってあのゲームね、マージャンってめちゃめ簡単であり難しいゲームだと思います。そう、麻雀って運の要素とかもものすごい絡むので、それはあの運で勝てたりっていうこともあるんですが、その簡単に思えてめちゃめちゃ難しいゲームだと私は自負しており、自負というか思っております。そうなんでね、あれなんかはまあ正直、そう、まあ上手いって言われてるってことは上手いんでしょうね。考えられて、考えてね、打ててるのでしょうね。私なんかも基本にもう勢い任せのね、防御無視、ね、全突破みたいな感じのノリでやることが多いんで、私は正直弱いです。強くはないです。ね。ですんでね、まあ、そういう意味だったら、まあ上を目指してもいいんじゃないですか。麻雀はいつでもね、上目指せると思いますよ。特にジャンタマなんかのね、何でしたっけ、ジャン星とかね、ジャン号とか、なんか、よくわからんようなところのレベルまで上がっていくと、ね、もう正直、一目置かれるような存在になると思います。まあ、うちとアリツさんが配信してたジャンタマのね、参加方なんかにも、なんか、ものすごい、上のランクの方が来たりもすることもありましたしね。うん、はい、さくらさんが比較言語学あたりからあれだからな、うん、確かに、泉さんが18歳になったのでいいのかと思ってたなるほど、はい、まあ、ある程度強くなったところではスランプに入るらしいですけどね。昔江戸時代以前は話し言葉と書き言葉、文章にする言葉は別物だったという説があるそうです。ほうほうほうほうほうほうほう、なるほど。で、イルエさんも、私もエルデン大臣そうやったし、 AC もかなりかけてるわ。まあ一定ランクのところでね、壁を感じるっていうことはあるかもしれませんけどね。はい、白ご飯さん、こんばんは。毎度でございます。良い夜ですね。今日も良い夜です。アリスさんは、今から上がるという、メッセージ、電話に対する返答を残して、来ておりません。白ご飯さんからいただいております。タイムマシン使いたい気持ちと、使って HR さんを見つけられない世界線に行くのも嫌だなという気持ち。なんと、ちょっと待って、今のそのセリフ、私、ものすごいときめきました。5ときめきぐらい。もっとときめくか。これ何でしたっけ ?5 段階ときめきの5ときめきぐらいでございます。ちょっとね、何でしたっけ危険が危ないレベルでときめいてしまったので、星を降らせておきたいと思います。光合成キノコさんがコンチェルナイトでございます。毎度でございますやで。パパペコンキノコパパペハートを奪ってやったぜ。ありがとうございます。いや、ちょっと今のはね、バチクソときめいてしまいました。今日のお題をして本当に正解だったと思います。ありがとうございます。 確かにそのタイムマシンとかで、ね、過去に戻ることによって、ね、違う世界線に行ってしまってっていうこともありえますからね。まあ、今会えた人と会えなくなるっていうこと、まあ言ったら過去にね、戻ってその過去に戻ったアドバイスによって私が VTuber をやらないという世界線っていうのもあるかもしれませんけどね。はい、では続いて、掲示板のサン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。どうもこんばんは。ギャンブルは下手な、サン・ミッシェルです。タイムマシンは戻ってこられるのか、何回使えるのか、物を持ち込んだり持ち帰れるかで変わると思います。私が言うような使い方だと思いますのは、恐竜の生態とか歴史的事件、異物の真実を調べることだと思います。一方、最もくだらない使い方はドラえもんののび太の宿題をドラえもんが一人で一晩で終わらせる方法ですかね。あー、未来の自分を3人連れてきて4人でやるという、他にやりようがあるだろうってね。皆様、貴重なものをくだらない使い方で終わらせたことはありますでしょうか。それでは。あー、貴重なものをくだらない使い方で終わらせたこと出てきそうですね。はい、白ご飯さんがバタフライエフェクトっていう最高に幸せな悲劇で終わる映画もあるのだ。ほうほうほうほうほう。ルエさん、ちょっとまあこれね、その何でしたっけ、未来の自分を3人連れてきて4人でやるっていう、その一晩で終わらせる方法ですけど、これタイムパラドックス起こらないんでしょうかね。なんかドラえもんでもさ、過去の自分に会うとえらいことになる的な設定もあったような気がしますけど、まあその辺の設定ガバッガバですけどね。はい、ルーさんが、私だと強くなるために必要だけど気づきにくい、そんなものがあるそうです。それも回避や攻撃を無意識に行えるようにするだとか、相手にやられると地味に嫌なことなど、スランプに入ってやり込まないとわからないことがある。ほうほうほうほう。いやでも私なんかはね、その何でしたっけ、アーマードコアなんかはものすごい悩みがございまして、そう、自分が好きで使いたい機体よりあんまり好みじゃない機体の方が使ってて強い、しかもそっちの方が使いやすいっていうね。そう、なんだろう、ちょっとね、なんだ、格ゲーとかでさ、なんか昔もあったな、そういえば。なんか昔の格ゲーとかでもあったな。そう、可愛い女の子キャラを使いたいのに、ガチムチのキャラを使った方が強いし、使いやすいみたいなね。あった。そう。これね。まあ、だから今回のそのアーマードコアなんかも、私タンク使うのが多分一番強いし一番使いやすいんですよ。ただね、やっぱロボゲーをやる場合は二足歩行にしたいんです。二足歩行にしたいんですとかね。あとその、まあ、さっきちらっと話題に出た敵機対戦っていうゲームもあったんですけどね。で、私基本的にはその硬くて鈍重でね、硬くて重くて鈍重な機体を操作するのが、好きで、軽量機ですね、その軽くてね、身軽でひょいひょい敵の攻撃をかわしながら、使うっていうのはちょっと私のね趣味じゃないんですよ、あんまり。そう、でもその敵機対戦ってゲームは、その相手からして俺が乗ってたら一番プレッシャーに感じるのは軽量機体、速くて足が速くてね、敵の攻撃をバンバンかわすようなそんな機体に乗られる方がやばいっていうね、言われてたんですよね。そうで、実際に私自身もそっち乗ってる方が成績が良かったりとかっていうのがあるんですよね。ちょっとその辺ね、難しいですよねっていうことで、はい、光合成キノコさんからいただいております。ありがとうございます。タイムマシンがあったら一択です。中2の12月1日に行って 同級生を助けに行く。世界線は変わりそうだけど、ちょっとそれ意味深ですね。それちょっと意味深だな。そっか、高校生キノコさんも大切なものを失ってしまったんですね。いや、そういう話題も出てくるのかなって思ってね、ちょっとね戦々恐々としてたんですが、ちょっと高校生キノコさんのね、ちょっとその意味深な部分ね、そう、しんみりとした話題もなんか出てきそうだってちょっと怖かったりするんですけどね。はい、まあでもサンミッシェルさんが行うようにね、恐竜の生態とか歴史的事件とか異物の真実を調べるっていうのはね、確かにその恐竜なんかもね、ティラノサウルスとかね、どんな姿だったかっていうのがもう本当に2点3点してたりしますけどね。はい、ドラえもんで有名なのは、おしし仮面の話かな。あ、それは知らないね。はい、NN さん、10連ガチャとかかすりもしないと貴重なものを無駄に消費したってなりますよね。ガチャか、ガチャか。そう、昔の自分にそのガチャ回すのやめとけとかね、言ってみたいですよね。はい、高校生キノコさんね、ちなみに2人助かる世界線だから、戻れるなら戻るか大人の姿で助言しに行きたい。うわーお、うわーお、し、ちょっと待って、しんみりネタ来たよ。ちょっとしんみりネタ来たよ。高校生キノコさん、ちょっと昔のことを思い出させてしまって本当に申し訳ございません。ちょっと、ほんまにごめんね、うん。ルイさんがガチャで狙ったやつが出るまでに過去に戻る耐久、ただのリセマラやんけそれ。白ご飯さんが、ちょっと違うけどバックトゥーザフューチャーの、機関車型のタイムマシンに乗りたい。ほうほうほうほうほうほうほう。まあでもその何でしたっけ、未来自体もね、その SF 作品なんかで思い描いてた未来と今の現在っていうのもやっぱり違ったりしますしね。1900XX 年にはね、北斗神拳が活躍とか今してないですから。カタリア最長さんが、麻雀でスランプといえば少し悩まされていた時はありました。やたら報酬が多かったり無駄な勝負が多かったり、現在でも、廃効率について勉強中ですが、それのおかげで今ようやく、流れが変わりつつあります。ただ人生も一難去ってまた生き直るように、麻雀においてもそれは言えると思うので、ここまで来たら逃げてられません。頑張れー。勉強してるのすごい偉い、勉強してるの偉い、はい、漫画のネタに詰まった、ふにゃっこふにゃふにゃっこふにゃおに頼まれて翌週の本を買ってそれを丸コピーして連載する話。あったね。なんか未来に行って漫画をのネタを見てきてそれを丸コピーするっていうね。はあ。ね。そして、ルイさんがね、なんだったっけ。あの車かっこいいから乗りたい。機関車型タイムマシン。ね。ここで友情が芽生えた感じですね。はい、で、シュタインズゲートみたいにうまくいかないだろうな。なるほどね。シュタインズゲートなんかも、ね、あれも、あ、そういう意味だったらさ、過去に戻って記憶を消して、いや記憶を持ったままじゃなくて記憶を消して過去に戻って最初からプレイしたいゲームとかっていうのもやっぱありますよね。そう、記憶を消して最初からプレイしたいゲームとか、最初から見たい映画アニメ、そういったのもやっぱありますね。はい、おしし仮面が登場していきなりグエーってなって終わる。はー。いや、なんかね、そんなエピソードは見たことありますね。おしし仮面。よいしょ。ね、何でしたっけ？ 結局書いたのはあんたでしょみたいな感じのね、ネタで終わってしまうっていう。そう、NL さんが安倍総理の命を救う過去に戻ったら英雄になれるかも。あーねえ、その過去の偉人を救ったりとか、まあね、そうタイムマシンとか寝るとね、やっぱりそういうのをね、その過去に行って会ってみたい人がいるとかね、そのもっと話しておけばよかったとか、やっぱりそういうの、そういう話題やっぱ出てく、やっぱ出てくるやんけ、そういう話題。昔の人にね、そのやっぱり会って喋ってみたい、話してみたいとかっていうのもね、あったりするとは思います。ね、そういう意味では私が若い頃にプレイしてたね、ゲームのね、プレイヤーの方とちょっと会ってみたりとかね。まあでもし、やっぱそのね、帰って日本がひどいことになったり、歴史改変、いやそう、バタフライエフェクトは記憶消してみたいですね。あとはグラントリノ、ほうで、高校生きのこさんは、過去のご先祖様には会ってみたい、一応有名人らしいので。ほう。あ、まあ、確かにご先祖様とかはね、会ってみたいですよね。そう、自分の昔のね、ご先祖様が一体何者かっていうのね、その有名な、まあ、自分の名字がさ、その地域に根付いてた有名な武将の名字と被ってるとかね。言ったのもやってみたいですし、まあ白ご飯さんが反対に記憶消してやったら困るゲーム、タルコフ。あ、でもタルコフってあれですね、その期限ごとにワイプが来るんですけど、あれってある意味さ、その何でしたっけ、装備とかその辺は消えちゃいますけど、自分のその経験を持ち越せるじゃないですか。あれってすごいね、いいシステムなのではないかなと思います。そう、なんだろう、Apex とかさ、そういうバトロワゲームってさ、試合、1試合が経験、1試合が、まあ、戦闘始まってから、そのチャンピオンが決まるまでが1試合なんですよ。1試合。ね、でタルコフってさ、ワイプ後からその、まあ、セーブデータが消えて、ワイプ後からその何でしたっけ、そのシーズン終わりの、次のワイプが始まる、ワイプが来るまで、それが1試合なのではないかなって私思ってたりしております。そうなのでね、なんだろう、そう、その、まあ、確かにワンレイドっていうのがあると思うんですけど、そのタルコフってゲームは、そのね、セーブ、ワイプが行って、その、全員がもう1からになったスタートから、次のシーズンの、次のワイプが来るまでの間が、それがひょっとしたらもう1試合なのではないかなっていう、そんな感覚もありますよね。はい。そう、では、白ご飯、光合成キノコさんが、記憶消してやったら地獄見そうだからメトロイドシリーズもやだな。あー、メトロイドシリーズね、記憶は消えてるけど体が覚えてる的なのはひょっとしたらあるかもしれませんけどね。経験ゲーは記憶をなくすということでですね。そして、ニコニコでは、過去のご先祖様に戦国武将がいたらしいです。ほうほうほう。ただし歴史書や、歴史ゲームとかに出ないくらいのマイナーな。なるほどね。はい。そして、タイムマシンがあったら、カタリア最小さんから、ちょっと構図は違いますが、こちらは過去が変わっても未来が変わらない場合、それでも過去に戻りたいなら、もしも選ばなかったら、選ばなかった選択肢を選んだ場合、自分はどうなるかが気になります。 もしも自分がジャンタンマとの出会いを選ばなかったら果たして今の自分はどうなっているのか、もしかしたらと、思うと気になってしまいます。まあ、その辺はね気になりますよね。そう、私もあのタレント養成学校に行かなかったら何の仕事をしてたか分かんないですしね。はい、白ご飯さんが V ノイドの制作方法とか記憶消えるとガクブル、あー、でもねこれはねちょっと正直ね、あの V ノイド記憶もそうなんですけど、あのあれですね、過去の作品を見てうがーなることはあります。そう、昔の作品を見てうぎゃーなることよくあります。出直しさせてっていうことよくあります。出直ししたいとかねよくあります。はい、はい、お泉さん明日5時起きなんで早いですがそろそろ上がります。お疲れ様でございます。はい、なのでねちょっとその過去のね、そう、ルイさんがタイムマシン使うとノルマがなくなるのか、絶対使っちゃダメな、いやいやいや、あのノルマなんか、あ、ちょっと過去に戻る、過去にあのノルマで思い出したんですけど、そう、あのノルマ、あのエルデンリングの落下ノルマが生まれたのってさ、そう、某、ねね、コルチカ姫とやってた、姫プレス進めるエルデンリングで、ね、姫がノルマ達成って言い出したんですよ。あれが元ネタなんですよね。そういう意味ではね、そう、あの、過去に戻れるんなら、もっと、コルチカ姫と、まあ、コルチカ姫というか、コルチーと一緒に遊んでたら、みたいな感じ、あー、もう、にゃー、うん、にょー。はい、記憶を消して遊ぶドラクエ2。なるほど。そう、X さんが何度も通話を切られるだけなので諦めました。あー、X さんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとあの今何度か呼び出しをしてくれてたらしいですね。ありがとうございます。はい。白ご飯さんが HR さんがイケメン V の世界線、んどっかで見たな、いやそんな世界線はなんかないと思う、なかったかな、過去に戻ってゲームアワードで DLC の発表来ないことを言いたい。おお。あ、そっか、ゲームアワードではダウンロードコンテンツ発表来ませんみたいなね。いや、姫を思い出してまた苦しむ HR さんであった。いやー、まあでもね、うん、しゃーないです。しゃーないんです。何でしたっけ？リアルの事情だけはどうしようもないです。そのね、何でしたっけ？うちのレイブンズナイトにね、過去出演された VTuber さんの中でもですね、ちょっとリアル事情で休止される方とかですね、いたりするんですよね。とか、あと、何でしたっけ？そう、悪質なストーカー行為にあってちょっといろいろと対策しないといけないみたいな感じの方もいらっしゃいますしね。HR さんの落下は鮮明に覚えてるような、そんな落下を鮮明に覚えないでください。落下のシーンをですね、YouTube のあの切り抜き機能で切り抜いていただいたりとかですね、クリップ機能を使っていただいたり切り抜きとかを作っていただいても喜びますのでよろしくお願いいたします。エイプリルフールでなかったっけ？ほうほうほうほう。何人かリアタイしてた人がただただ外国のホームパーティー画面だった。はあ、はあはあはあ、はね。そんな感じでですね。ああ、そうそうそう、あれですよね。その、エイプリルフールの、エイプリルフールじゃない、あの、ゲームアワードでですね、そのエルデンリングのなんか大々的なイベントがあったんですが、外国の方がホームパーティーしてるのを延々と映されたって言って何も発表なかったみたいな感じですね。 はい、余談ですが、タイムマシンではありませんが、コーヒーが冷めないうちにという小説があり、ここと心温まる4つの物語を読むことができます。過去に戻っても未来は変わらない。コーヒーが冷めるまでの間しか過去は過去に戻れない。それでも過去に戻りたい、そんな強い思いを持った人たちが不思議なコーヒー店で夢見る物語です。ほんの少しだけですが試し読みで印象深かった。ほうほうほうほう、コーヒーが冷めないうちにちょっとチェックしましょうかね。うん、これは、小説か。なるほどね。はい、なんかドラマ化もされてるっぽいですね。そう、ポイポイさんが赤霊の私を白霊と勘違いしてたエルデのサリルラはしっかりと覚えてる。おっと、あー、ありましたね、ありましたね、あれを俺も覚えてますね。それはね、勘違いして赤やんけみたいな感じのね。はい、まあでもあれですよね、そういう小説とかでさ、作品を残してる方とかっていうのは、まあ今回、まあ、つい最近さ、鳥山先生も亡くなりはったんですけど、そういうね、その作品群に関しましては永遠と語り継がれたりすることもありますからね。まあそういった、そう、私もね、そのいくつか気に入ってる漫画とかがですね、若くして制作者が亡くなった方とかもいらっしゃったりするんですが、まあそういったのもね、過去に戻ってじゃなくて、そうか、まあ過去に戻ってもしゃあないんか、それに関しては、はい、またあげようかなね。まあ、珍プレイ集切り抜きとかですね、そのクリップとか YouTube の機能とかもね、ぜひぜひ活用していただければと思います。はい、はい、タイムマシン、タイムママシンさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんどうもこんにちは、ぽいことぽいです。ぽいぽいぽい、ありがとうございます。今宵のお題、タイムマシン、もし過去に戻ることができるのなら、幼少期のご飯さんを飴玉で自分の家に連れて帰って、あんなことやこんなことをしたいです。こらこらって、何考えてるんですか、タルコフですよ。幼少期の時にはタルコフないですよ、ほんと。まだうまくない時にご飯さんをボコボコにするぜ。そして終わった後、よちよちなでなでします。はいね、少年をね、飴玉で自分の家に連れ帰って、あんなことやこんなことをしちゃダメですよ、本当。ね、猪俣睦美先生が亡くなられたの、あー、そっか、最近ね、テイルズオブシリーズのとかでも描かれてたイラストレーターさんですよね。2日前ですね、猪俣睦美先生が、所属事務所がね、コメントされたということでですね、一応2024年の3月10日ですね、はい。まあ、ちょっとね、その何でしたっけ、そういろんな知ってる方、有名な方がね、亡くなってるって話を聞くと、私年取ったなって思ったりしておりますけどね。はい、白ご飯さんが過去の10年の中で一番怖いのだがっていやいやいやいや、 NN さんが、宝くじ一等本数、設定ミスで10本が200本にってニュースが最近あったので、その宝くじを買ってみるのもありかな。まあ、でも宝くじとかもね、なんだろう、ここの売店で売ってるこの当選番号が当選するよみたいなことを知って買ってみたら、それによってね、未来が変わるっていう可能性も考えられますよね。はい、白ご飯さん、やはりタイムマシンは悪用される可能性を考慮したはい、地天使ケルビムさんからいただきました。ありがとうございます。タイムマシンが中学生ぐらいの頃に戻って、ゲームや漫画にうつつを抜かしすぎずに、もうちょっと勉強しろとアドバイスをしたい。 それで偏差値真ん中あたり、かつ男女高生半々ぐらいの高校に進学しろと。高校は地元住民から、退学者収容キャンプと呼ばれる底辺校で、かつほぼ男子校だったのでブラックな青春時代だった。ほうほうほう。一応共学校ではあったんですが、男女比率が 9.5 対 0.5 くらいだったらしいですね。あー、まあ勉強かね。あれですね、私、受験勉強なんか、受験シーズンなんかはですね、勉強せずにポケモンしてましたからね。そう、高校生きのこさんが、当選が分かっている宝くじ売り場で買ってもその番号が買えるか分からないので、馬券でお願いします。こっちの方が確実。あー、まあ、馬券、株、仮想通貨。いやでもそれもね、その何でしたっけ、未来から来た人の手によって高校生きのこさんがその馬券を買うこと、未来からの人がね、もたらした情報によって高校生きのこさんがその馬券を買うことによって未来が変わってしまって当選しないっていう可能性とかもありますからね。そう、そういったのもあるんでね、そう、何が確実にもうかるのかっていうのはね。でもそういう意味だと、そう、冷静に考えてさ、その未来が変わらずに儲けることができるできるアイテム的なものってやっぱり何があるんだろうね。そう、そういうんだと、どこどこに何かが埋まってるって情報を入手してそこを掘り返すとかね。そう、だから、あの、例えばその最近プレミアがついてるものを過去に戻ってそれを捨てるなって言っても、結局その捨てるなって情報によって、あの、プレミアがつかない世界線に行ってしまうっていう可能性もあるじゃないですか。だからそういう意味だと、あの、例えばその埋蔵金とかの場所を知られる前に掘り返すとかが一番儲かる手段なのではないかな、みたいな。ちょっとその辺考えるのも面白いかもしれませんね。その過去に戻って、ね、何かをする際に、儲かる手段っていうのをね、考えてみるのもちょっと面白いかもしれません。私の中ではその、何でしたっけ、発掘現場とかを事前に情報を入手してそこを掘り返すっていうのが意外と確実なのではないかなって思ったりします。知らない人のタイムカプセルを過去に戻って他の場所に移す、どんな嫌がらせやねん、それは。それは嫌がらせだねえ。例えばタイムカプセルとかを掘り返したりするっていうイベントあったりするのかな。タイムカプセル一時期は流行りましたけどね。タイム、いやね、でも今ではね、あの、なんか、株式会社タイムカプセルとかタイムカプセル株式会社っていうのがあるみたいですからね。そう、タイムカプセル株式会社かタイムカプセル、ね、株式会社タイムカプセル、どっちもありますね。です会社、ね、私たちには思い出以上の未来が届くということでですね、そう、そのタイムカプセル、何でしたっけ、ガチモノのやつ。そう、ね、そのタイムカプセル普通にやるとね、ぽいぽいさんが、小3の頃に書いた願いを 小6卒業でされた時は感動 したかったけど、普通にクソガキだったせいで感動できなかった。あー、 過去に戻ってエイチャルさん、明日の配信はノルマ5回だったよって伝えるが、いやいやいや、その伝えられたことによってノルマ達成しなくなる可能性もありますからね。いやでもそういう意味だとやっぱあれですよね、何でしたっけ、これこれこれこれこれ、何でしたっけ、そうよいしょ、これこれ、七夕の短冊三部作ですよ。はい、七夕レイヴンズナイト628回放送とで、よいしょ、そうレイヴンズナイト628回放送と これか、675回放送、はい、675回放送これね、よいしょ、ちょっと待って、半分ほい、675回放送、そして何でしたっけ、あとは600ちゃうわ、よっ、七夕ね、結構よっ、これだね、そして、2000、ん、ちょっと待ってね、これ並び替え、よいしょ、これがあれか、あ、これの675回、よこれ、これでどれだったっけ、これ、これか、628 675、722回、あ、でも722回はあれか、エルデンリング DLC 配用になってるね。はい、これ毎年彼女が欲しいって書いてたりしてるんですけどね、そう、輝くゲーミングがね、輝くゲーミング金ね、よっ、あ、うん、そう、これが、これが3つ目ですね。そう、628回で、アーマードコア6で、700、675回もアーマードコア6で、722回ではエルデンリング DLC はよっていうことでですね、そう、ゲーミング金はね、主張強い、強い、マジで強いと思います。そう、この結構願い事ね、これ叶ってるんですよね、意外と。ですです、そう、七夕シリーズね、来年の願い事が叶いますように。そう、結構願い事いっぱいあるんですけど、そう、過去に戻ってね、七夕シリーズ、675回、675、628回、そう、七夕ね、レイヴンズナイト、この初めて3年やってますからね、うん、ですので、まあ、そう、 AC6 はその当時発売確定後、確定後だった、あ、そうそう、あの DLC 配慮はもうこれ確定したんですよね、うん、ですです、アーマードコア願い叶っとるやんけ。そうなんですよ、2年アーマードコアね、願い叶ってるんです。そう、この七夕だって毎年ね、アーマードコア6、これ628回放送っていつやってんって話ですからね。 628回放送、これか、これ、これね、プロパティ、そう、2022年、そう、21年か、21年ですね、21年7月8日です。ですです。はい、小学のおみくじと七夕の短冊はもはや定番になった、まあそうですよね。次はまた10年後、いやいやいや、また続編とか出てほしいですけどね。はい、というわけで掲示板とかもちょっと見てみましょう。マシュマロとかも見て、特に来てなかったら、この辺で終了しようかな。掲示板更新ボタンポチッとな、大丈夫。はい、マシュマロも確認ポチッとな。ほら、ちゃんと読み込んでくれ、マシュマロ、マシュマロちゃん。さて最後までいただいたところでして、そろそろお疲れ様でございます。はい、というわけでですね、今日のお題のコーナーでした。では今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。おっと、サイレントラインとか、フォーアンサーとか VD みたいなのに6人欲しい。あ、まあ、それは確かに、思います。そう、拡張パック的なものでね、出て欲しいですよね。はい。というわけで、今から皆さんに、コロコロ試合をしてもらいましょう。お、元就任さん、今のタイミングでこんばんは。ガイドでございます。さあ、YouTube でコメントいただいた方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。そのアバター同士でですね、今からバトロワーを行っていただきまして、最後まで生き残った方には当配信で使える500分図がプレゼントな、なんだってー、これの、お、はたはた丸さんもいらっしゃいませ、こんばんは。さあ、なんだってなんか一人目自爆したぞってメガンってでは、バトロワーコマンド入力しますよ、いきますよ、3、2、1、ポチッとな。バトルワークマンと入力しました。さあ皆さんのキャラクターが消えまして、上空から降ってきて、お、今日結構人数いるな、戦闘スタートでーす。さあ始まりました、恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。昨日のタルコフ配信ではあまりにも人数が少なくて、もう少しで私が、優勝してしまいそうになった感じではございますが、今日は結構な人数がいます。さあ早速激しい戦いが繰り広げられております。すでに何名かが戦闘不能になっておりますが、おっと、まだ俺の体力結構残ってるぞ。ちょっと待て、頑張れ頑張れ、みんな、まず俺を集中リンチするんだ。さあというわけで残ってるのは5人、私と NN さん、篠森千佳さんとルイさんが残っておりますが、ちょっと待て、体力的にはレイブルナイトということが俺、あーっと、篠森千佳さんと私の一騎打ち、ちょっと待って、頑張れ、森千佳さん頑張れ、回復相手も取るんだ。さあ、回復相手も取るんだ、ちょっと待て、俺が回復相手、篠森千佳さんが回復相手も取った、よし、あー、ヤオチャル反則までして勝ちたいかよ、主催者優勝違うんです、皆様、誠に申し訳ございません。決して、八百長ではございません。はい、八百長ではございません。いかさまして、リスナーから優越感をもらって嬉しいんですか？いや。決して、いかさまではございません。いや、ちょっと、管理者権限違います。管理者宣言違います。ね。なるほど、チート付与されて、チート付与されてませんからね、ほんと。
はい、皆様、誠に申し訳ございません。なぜか、私めが、優勝してしまいました。本当に、ちょっと締まらない終わり方ではございますが、本日も皆様最後までお付き合いいただきありがとうございました。ちょっとバトルは、イカ様ではなく、ちょっと、不都合があった感じでは、チーフよでございます。閉まらないね。はい、というわけで今日も最後まで お付き合いいただき本当にありがとうございました。ちょっと、なんか最後は、ちょっと閉まらない感じではございますけど、ちょっと過去に戻ってやりな、今日はこの辺で終了したいと思います。本日も最後までお越しいただき本当に誠にありがとうございました。皆様には、お詫び申し上げます。本当に誠に申し訳ございません。今日はこの辺で終了したいと思います。ここでなるほど、ここでタイムマシン。そんなお題のあれちゃいますからね。はい、はい。というわけでですね、今日はこの辺で終了しましょう。また次の配信で。今日はこの辺で。See you next time! またね、こんなことって。Nah.